今週も築土香木ノート始めていきたいと思います。もう早速ですね、12月も2週目に入ったということで、今年も2019年も終わりに近づいているということですけれども、復興でですね、私が所属している研究室の方でも少し復興デザインということでまとめの会シンポジウムみたいなものですねが、7日と8日の2日間週末土日で行っておりまして、そのシンポジウムでですね、私自身もアンダーサーティ、30歳以下の若手の研究者の人たちの集まりというところで発表をさせてもらったので、今日はその話をしていきたいと思います。私に与えられていたテーマというのが事前にあったんですけれども、復興に関する実務的な実践的な活動と別に研究を行っているということで、珍しい学生だということで、それらを通して感じた難しさと課題を発表してくださいというようなテーマをいただいていて、まずですね、私自身が今まで何をしてきたかっていうことは折々お話ししてはいるんですけれども、改めて、まず卒業論文のところで陸前高田市、岩手県の陸前高田市というところが東日本大震災で被災している、津波の被害を大きく受けているところなんですけれども、ここの避難行動のモデルをまず研究室に入って初めてやっています。なのでそれは研究寄りのことですね。で、研究はもう一つは今修士の論文で書いていることで、西日本豪雨、特に私の場合は広島県の呉市と愛媛県の西予市野村町、これらの、避難行動がどうだったのかっていうことをモデルで表してシミュレーションをしたりするっていうようなことを研究としてやっています。それとは別に、実践の行動活動としては、西日本豪雨の同じくその広島県呉市と愛媛県の西予市の復興のワークショップに参加させていただいているということと、あとは調査をかなりやっていて、東日本大震災のデータは私がまだ高校生、高校1年生だったので、その時のデータというのは研究室の先輩が取っておいてくださったものなんですけれども、それ以外の西日本豪雨のデータっていうのは自分自身で調査の設計のところから関わらせていただいてやったことになります。それと、以前も放送でお話ししたんですけれども、台風19号今年の10月に起こった台風19号ですね、そのヒアリングと現地調査みたいなことをやらせていただいています。ということで、その3年間研究室には在籍しているんですけれども、この3年間に、これだけたくさんのことが起こっているということで、いろいろな調査だったりとか実践活動、研究、そういったことをやっていくと、それぞれの間にはこうなかなか埋めにくいような差があるなというふうに感じています。で、私自身はその土木が専門なんですけれども、ハード系というか、例えば堤防の研究をしているわけではなくて、その避難行動自体の研究をしているんですね。で、防災系でそのハード系ではない、インフラストラクチャーをそのまま作る側ではない人、専門の人っていうのが何をやるかというと、でもやっぱり一番最初にやることは災害の調査なわけですね。で、この計画の仕方っていうのが、その5W1H って言われたりしますけれども、いつどこを誰が誰を何を何のためにどのように調査するかっていうようなことがそれぞれ決めていかなければならない事項としてあるわけですね。で、例えばいつ、その時期を一つとっても難しくて、実際に関わった調査で言いますと、台風19号、今年の台風19号は9日後に長野県長野市に入っているんですけれども、やっぱりこの時点でお話を聞くってなると、なかなかちょっと早すぎるというか、まだ整理片付けもできていない状態でお声掛けしていくっていうのはかなりこちらとしても申し訳ないようなところがあります。で、そうすると研究室としては早いということになるんですけれども、じゃあ実務としてはどうかっていうと、そのやっぱり自分の中でもまだ 例えば自宅の再建をどうするかであるとか、今後どういうふうに住宅を探していくかっていうようなことが、まだ9日しか経っていないと全然決まっていないということもあって、それもそれでちょっと早いかなという感じはしますけれども、一方でその被災状況であったりとか、その片付けの状況、その私たちが調べることだと、その町の中でどの場所が復旧期に使われているかであるとか、どの道路が重視されているかっていうようなことはすごく重要なことになるんですけれども、そういったことに関してはこの時でないとやっぱりなかなか調査ができないので、この時点でも入るということになります。ですね、とはいえ日にち何日だったらいいっていうのが一括りにできるものでもなくて、例えば広島県の呉市にも結構調査に入らせていただいたっていうことをお話したと思うんですけれども、広島県の呉市はですね、土砂災害の被害がすごく出ているところなので、やはりその私が見てきたところだけの話になってしまいますけれども、土砂災害は片付けにすごく時間がかかっているということで、その1ヶ月後に行ってもまだ片付けが完了全然しそうにもないっていうような状況のところもあって、やはり地域ごとに検討していくことが必要になるわけですね。そうすると今時期の話、いつやるか、調査をやるかっていう話をしていましたけれども、そのどの範囲を対象にするか、どのようなことを目的に調査するかっていうことにまた戻して、その時期のことと両方考えなければ決まらないというようなことになります。あとはですね、その愛媛県西予市にはずっと通い続けていて、やはり1年ぐらい経つと多分パッと見た限りでは分からなくなっている被災の跡っていうのが結構あるんですね。やはりその意識の中ではかなり薄れてくるところもあって、細かいこと、例えば避難時刻であるとか、どの道を通って避難したか、その途中で誰に会ったかみたいなことはなかなか忘れているようなことも増えてきます。ただ一方でその自宅の再建のお話なんかは具体性が出てきたりしているわけですね。例えば土地を見つけたであるとか、その親戚の家の近くに移る算段がついたみたいなことを話していただけることもあって、やはりその愛媛県の西予市野村町は川でそのダムの放流もあって増水があってすごく大きな被害が出ていますけれども、その川沿いの空間の再編をしましょうみたいな話もやはり皆さんの中で検討できるような時期になってきます。そうするとワークショップなんかもこの時期にやれるとすごく前に進むわけですね。で、陸前高田、先ほどお話しした私が卒業論文で研究として扱っていた岩手県の陸前高田は、今だともう8年9年経つわけですけれども、東日本大震災から。そうすると今調査を行うとなると、どちらかというと遺構の変化だったりとか、自分が陸前高田にいつ戻るか、戻るつもりがあるかっていうような、その遺構の変化なんかを追うことになってきます。そのお話ししてくださる内容も語りであるとか伝承、そういったことにそのテーマが自分の中で移ってきているという方も多くいらっしゃいますね。そういったことはやはり時点ごとに聞いていかないとわからない。その調査の時期一つとっても目的だったりとか対象、そういったこととこう相互に影響し合って決まってくるので、なかなか難しいところはあるんですね。で、調査というと皆さんがどういったものを想像されているかというと、例えば現地に入ってこう測ったりだとか、その浸水の高さを測るみたいなことだったりとか、あとは郵送の調査が配られたことがあるという方もいらっしゃるのかなというふうに思います。この郵送の調査っていうのはですね、すごくこう面倒に感じられる方すごく多いと思うんですけれども、その項目の抜け漏れのなさであるとか、 その全体の傾向を取るみたいなことに関してはやはりすごく有効なんですね。その郵送であれば多くの人に一気にお聞きすることが同時にできますし、その抜け項目が最初から決めてあればそれを埋めていただければみんなの傾向が分かるということで、すごくよく使われる手法にはなります。ただその郵送紙面上紙での調査で全てが分かるかというとそうでもなくて、私自身は結構ヒアリングだったりインタビューの調査をやらせていただいていて、どれくらいの方にお話聞いたんですかね、多分100人は超えてるかなぐらいだと思うんですけれども、その例えばその広島県呉市の天王町というところのお話になるんですが、小さなその地区の自治会館みたいなものがあって、実はそこにすごくたくさんの方が避難してらっしゃる、民家よりも少し小さいかなというぐらいの大きさなんですが、そこに 20-30 人いたっていうようなお話とかもあって、じゃあこれが郵送の調査で聞けるかというとなかなか難しいわけですね。行った場所は避難所はどこですかと聞くと、例えばこれは指定の避難所じゃないから書かなくていいやって思う方もいらっしゃるでしょうし、その混んでたとか、その実は避難所に入りきれなくて外で車で待ってたみたいな情報とかはその郵送の枠にはまったものだと抜け落ちてしまうわけですね。そういったこともあっていろいろな調査方法を併用していくというのはすごく大事なことになってきます。行政の方が実施される調査というと、やはりその援助を何をしたらいいかっていうことをすごく目標にされているので、住宅に関する調査というのはすごく多くて、その時にやはりヒアリングで調査されることが多いのは、その移行をどういうふうに再建していくかであるとか、この後もこの場所に住み続けるつもりがどれくらいあるかということが、その例えば5段階のうちどれですかっていうような、住む気がある住む気がないっていうような表現で聞き取れないことであるとか、実際にその紙だとなかなか書きにくい困っていることっていうのを聞こうということで皆さん実施してらっしゃるんだろうなというふうに感じています。西予市だと復興支援課という名前で、呉市だと復興総室という名前で、その西日本豪雨その被災の復興に関する業務をすべて取り仕切ってらっしゃる部門があるんですが、その方々は本当に一生懸命にやってらっしゃって、いつも頭が下がるなと思っています。私たち研究者として調査をやるであるとか、その後の実務をお手伝いして研究にしていくっていうようなことをやっている立場からしても、行政の方からしてもすごく悩みは多いわけなんですけれども、災害は一つとして同じではないので、その都度その都度考えていくことが調査にしてもそれ以外にしてもすごく大事なことなんだろうなというふうに感じています。今回の築土公募ノートでは年末ということで研究室で行ったまとめの発表会みたいなものの内容から少し私自身が復興の研究と実務とそして調査に関して地域のそれぞれの地域の実情に合わせて考えていくことがすごく大事だということを改めて感じているというお話をさせていただきました。また来週お会いいたしましょう。